知っとこ高山。
知っとこ高山。今月は私鈴木悦子のナビゲートでお送りします。今日は農政部畜産課松井優子さんに高山市の畜産業と家畜の貿易対策についてお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高山市の畜産業と耳でお聞きになると畜の産業と認識されるかもしれませんが、
畜産業、あ、なるほど、
はい、はい、牛や豚や鶏などの家畜を育てる産業のことですのでよろしくお願いします。
はい、確かにそうですよね。
はい、はい、さて皆様も高山に観光する時の食といえばやはり飛騨牛、朴葉味噌、そして朝市の農産物などを思い浮かべられると思います。
そうですよね。もう本当高山へ観光するとなれば飛騨牛、これはもう絶対外せないですよね。そしてもちろん野菜も果物もお米も本当に美味しいですよね。
美味しいですよね。
はい、
飛騨牛はふるさと納税の返礼品でもトップですし、市内の経済の構造を明らかにして市内での経済波及効果の分析などに使用する高山市地域経済構造分析報告書というものがございまして、
はい、
これの2024年3月の数値からも農林畜産業は本市の主要産業である観光業に匹敵する業種といえます。また同じ報告書の数値で産業全体に与える影響が大きい業種が9つあるんですけれども、その中に公種農業、農業ですね、と畜産、そして畜産食料品の産業種がランクインしてまして、農畜産業が地域経済に与える影響がとても大きいということができます。
そうなんですね。もう高山といえば観光がメインという認識だったんですが、それに匹敵するほど農林畜産業には影響力があるんですね。
はい、そうなんです。農家の皆さんは本当に頑張って高山市の経済を支えてくださっています。
はい、
ところで飛騨牛といえば、食べるお肉のことは思い浮かべても、それを育てている農家さんや育てる時の注意点などはおそらく多くの市民の皆様がご存知でないと思います。
そうですよね。市内を例えばドライブしている時なんかに、あっとふとね、何か匂いを感じて、あ、こんなところに牛舎があったんだってことに気づいたりするっていう、そういうことはあるわけなんですが、市内には畜産農家さんっていうのは大体何軒ぐらいあるものなんですか？
はい、今年令和6年の2月1日現在の数字なんですけれども、牛の農家さんが143個、
はい、
そして豚の農家さんが2個、そして卵を取る目的の鶏農家さんが14個です。で、和牛農家さんにも種類があって、母牛となるメス牛を飼って、そこから生まれた子牛を8ヶ月から9ヶ月ほど育てて、子牛の、市場っていうのがあるんですけども、そこに出荷される繁殖農家さん、
なるほど、
と、そしてこの繁殖農家さんが出荷された子牛を飼って、そしてそれを20ヶ月ほど育てて肉牛として出荷される肥育農家さん、この2種類があります。で、また自分のところで生まれた子牛をそのまま育てて肉として出荷するという一貫農家さんもおられます。
なるほど。子牛を生産する繁殖農家さんと、子牛から肉牛を生産する肥育農家さんという、いわば役割分担がなされているんですね。
はい、
ちなみに市内には何頭くらいの家畜が飼われているんですか？
はい、こちらも先ほどと同じ2月1日現在になりますけれども、乳用牛が927頭、そして肉用牛が11,344頭、そして豚が28,594頭、そして採卵鶏、鳥ですね、が5341羽です。
わかりました。繁殖農家さん の育てられた子牛というのはどこで販売されるんですか？
はい、子牛は奇数月ですね、1月3月5月の奇数月の、はい、高山市場と、そして偶数月の関市場を中心に販売されています。で、ここのところ子牛の価格が低い状況にあって、さらに餌代も高くなっているということで、農家さんの経営が非常に厳しい状況にあります。
ね、確かにコロナ以降さまざまなものが値上がりしていて、いろんな分野で大変だっていう声聞かれますよね。
そうなんです。 で実は今年の5月から6月にかけて、
はい、
市内の全部の畜産農家さんの庭先訪問をしたんです、
うん、
でその時に普段の困りごとや思いなどを伺ってきたところです。
あの庭先訪問ということですが、農場ではなくって庭先訪問されたのはなぜなんですか？
はい、実は農家さんは防疫対策、まあ、要は病気を防ぐ対策ですね、
はい、
といって家畜が病気にかからないために大変気を使っておられます。例えば農場入り口に立ち入り禁止看板を設置したり、
はい、
出入り口に消毒薬を入れた容器を準備して訪問者の靴底の消毒を徹底したり、
うん、
農家さんが準備した長靴に履き替えてもらったり防護服の着用を求められたりします。そのため農場ではなくて庭先ということで訪問させていただきました。
もう本当にかなり、ね、気を使って見えるんですね。
はい、もうそれはもう家畜が伝染病なんかに感染すると当然製品としての出荷ができなくなりますし、
はい、
でまあ飼って見える家畜すべてを殺処分ということで、まあ、殺して処分しなければならないというようなこともあって、
はい、
農家にとっては非常に大きな損失につながるのです。
家畜の伝染病といえば最近県内で鳥インフルエンザが発生しましたよね。
はい、11月の18日に岐阜県本巣市の採卵系農場で高病原性鳥インフルエンザが発生しました、うん、11月の26日までに全国では9つの道県で11事例が発症しまして、
うん、
約121万羽余りが殺処分の対象となっています。でまたあの11月6日なんですけども、
はい、
あの九州地方で、
はい、
牛の伝染病であるランピース菌病の発症もニュースに新しいところです。
はい、ニュースで見ました。あのこの牛のランピース菌病っていうのはどういった病気なんですか？
はい、これ症状としては、
はい、
皮膚にしこりとか水ぶくれができたり発熱などの症状があります。であの蚊とかハエとかダニなどによって伝染するみたいですけども人への感染はないです。
なるほど。
この病気は致死率は高くなく自然治癒するものなんですけども、うん、農家さんにとっては出荷への影響など経営に与える影響は大きく大変な問題です。
なるほど、本当ですね。以前は豚熱という伝染病もありましたよね。
はい、豚熱は平成30年に岐阜県内で初めて発症して以降、
うん、
1年間の間に当時の県内の豚の約 60%、 7万頭の豚が殺処分されました。令和元年のワクチン接種以降の発生はありませんけれども、最近は野生のイノシシの豚熱陽性の個体が増加傾向にあります。
このことに対して市として何か対策はされているんでしょうか？
はい、市としては平成30年から高山にお越しになる観光客のお客様の靴底を消毒していただくように駅前とバス乗り場のところに消毒マットを敷いていました、
うん、
最近はあの豚熱も、まあ、今あるんですけど、まあ、豚熱収まってきたということで令和5年度をもって終了したところです。
これ駅に行くこともあったんですけれども私全く気がつきませんでした。
そうなんです。私も昨年から畜産課に配属になって駅で確認して把握したような状況でして、うん、
はい、
やっぱりもっと別な方法でも防疫対策の周知をしていく必要があると思っています。
市内でも消毒そのマットを敷いているところっていうのはあるんですか？
はい、市内には当時から継続してマットを設置されているホテルがあります、
うん、
そのため宴会はそのホテルでしかしないよとおっしゃられる方もお見えになるんですよ、
うん、なるほど。
で先ほども申し上げましたけども、あの農家を巡回した時にマットの設置を終了したことについてかなり苦言をいただきました。で私としても何らかの防疫対策を市が率先して実施する必要があると思ってます、
はい、
最近では外国人観光客の方がレンタル自転車で市内散策をされている時にフラッと畜産農家の農場に立ち寄る事例なんかが問題視されてます。
なるほど、知らなければ牛を見たいなと軽い気持ちで近くまで行ってしまう可能性ありますよね。
そうなんです。飛騨牛は美味しいだけではなく畜産農家の方が防疫対策をしっかりして飼育してるから安全なんだよっていうことをさまざまな方法でお伝えしていきたいと考えてますし、市民の皆様をはじめ観光客のお客様たちにも防疫対策の重要さをお伝えしていくべく本日もお話ししているということでございます。
はい、わかりました。ありがとうございます。この時間は農政部畜産課松井優子さんにお話を伺いいたしました。高山市の畜産業と家畜の防疫対策についてでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。